聖書を読み出します。聖書はテサロニケの手紙の信徒への手紙の1、2章の3節を読み出します。新約聖書の375ページです。テサロニケの信徒への手紙の1、2章の3節。私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。以上です。昨日はルーテル食堂クレヨンが行われました。昨日は新学期ということもあって、お母さんたちも新学期で大変だったのかもしれません。それでも160名の方々が来てくださいました。子どもたちも78名来てくださいまして、今までは保育所の子どもたちが多かったんですけども、だんだん徐々に小学生が増えてきました。サッカーチーム、女子サッカーチームのですね、小学生の子どもたちやですね、来て、本当によく食べてくれて嬉しいなと思いますし、また学校帰りの小学生も来てくれています。子ども食堂、昨日はですね、大変嬉しいことがありました。それは何かというと、保育園を卒業した子どもがですね、ピカピカのランドセルをですね、背負って子ども食堂に来てくれました。こういうのがですね、子ども食堂のですね、喜びというか醍醐味というかですね、子どもの成長っていうのをですね、みんなで喜ぶことができるという、またですね、高校生の時にボランティアをですね、ずっとやってきた学生が大学生になってですね、また今度は友達をですね、連れてきてくださったり、それも本当に嬉しいことでした。皆さんがこのルーテル食堂クレヨンを居場所にしてくださるということ、ボランティアの居場所でもあるということ、それがですね、本当に昨日の嬉しいことでもありました。また子どもたちがですね、積極的に掃除を手伝ってくれたりですね、してくれるということ、それもまたですね、子ども食堂で起こることかなというふうに思っています。そういう意味では、いろいろな人たちがいろいろなですね、心の思いを持ちながらですね、この子ども食堂にですね、集まってきます。迷いやですね、不純な動機に基づくものではないという今日言葉がありますけれども、ルーテル食堂クレヨンもですね、この地域のコミュニティをですね、作っていって、子どもたちとセーフティーネットをですね、確立していくという、こういうですね、目的、動機にですね、支えられてですね、この活動をしていきたいなというふうに思っています。パウロはですね、テサロニケのでの激しい迫害と苦闘の中でですね、宣教について今日は語っているところであります。そのような中で自由に大胆に福音を語っていたということが記されています。その結果、人々はその福音を受け入れて、パウロの語る福音を人の言葉ではなく神の言葉として受け入れてくれたということを喜んでいます。宣教の中心が福音に基づいているからこそ、神の救いがの技が広がっていくのでしょう。ですからパウロが言うのは、私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでもなく、またごまかしによるものでもなく、福音に立ってそれを行っている、純粋な福音としてですね、神の御言葉を伝えているという、その根拠、その拠点がですね、きちっとしているということが、今日私たちはこの御言葉で分かるのではないかなというふうに思います。私たちはいろんな迷信とか、そういうものに問われる時があります。戦国時代の武将たちの話をですね、この前テレビでやっておりましてですね、今でも人気がある武将たちがたくさんいるのでしょう。それぞれのですね、エピソードがあります。ある武将はですね、戦いに出ていこうとするときに、一羽の鳩がですね、陣屋にやってきて、その木に止まって、見ていたんですね。で、家臣たちはですね、これは良い知らせだ、戦いに勝つ前兆だというふうにですね、喜んでいたんですね。しかしですね、その武将はですね、鉄砲を持ってこさせてですね、その鳩を撃ち落とした。その話を聞きながらですね、何だろうなですね。で、それはですね、 今から戦いに出ていく前につまらぬ迷信に左右されるなということだったというですね。まあこれも逸話話なんだと思いますですね。まあ鳩は良き知らせかもしれないけどもですね、次の戦いに出ている時に鳩が来なかったとしたら、じゃあ悪いと思ってですね、意気消沈してしまうのか、不安に覚えるのかということなのかもしれません。鳩が来るか来ないかではなく、今なすべきことをなせという多分、逸話話の教えなのかなと思いながらそれを聞いておりました。そう思うと確かにそうです。迷いや不純な動機、ごまかし、そういうのではないのだ。私たちが立っているのはそういうところではないのだ。福音に立っているのだということなのでしょう。私たちの宣教の根本には神様の福音がある。それが自分を犯しているんだとパウロは言うのです。自分の行いや考え、言動の根本とは何か、私たちはもしかすると違うものにすがって迷わされているのかもしれない。動機とは一体何だろうか、なんで自分はこれをしているんだろうか、その中心に神の御言葉があるかどうかというのを一回点検してみる必要もあるかなと思います。自分がしていることの根拠を問う、それも大切なことかなと思います。毎回毎回子ども食堂をしながらですね、この食堂の目的、一体何のためにあるのか、それをですね問うてもいますしですね、神がここでこの広島教会で行われる子ども食堂は一体何のためにあって、神様が何を私たちにですね示しておられるのか、そのことをいつも問うことは大切かなと思います。パウロは私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでもなく、またごまかしによるものでもない、きちっとした本物の福音に立っている、そのことを今日告げてくれています。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちにこのルーテル食堂クレヨンを与えてくださっています。その中で一人一人が居場所を見つけて神様の祝福を得られています。どうかここに働く者、そして参加する者、そして子どもたちを、これからも主が共にいて守ってください。御言葉の上に立って、このルーテル食堂クレヨンをこれからも継続していくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。ルーテル保育所、大人の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、病気、新型コロナから守ってください。大人の幼稚園で始まるルーテル食堂ゆりっ子、どうか祝福し、ここもまた子どもたちの居場所となっていくことができるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えていただいてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。